サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード8061成果産業ですね。
はい、成果産業さんですね。私が社会人になる前から上場してる会社なんですよ。はい、3つ事業ありましてね、はい、そのうちの1つエネルギー事業の中で昨年から始められた事業、はい、これがですね、これからのカタリストになっていくかなというふうに思われます。はい、その部分じっくりお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード8061東証プライム市場上場の成果産業さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の桜井明彦さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
会社設立が1947年、上場されたのは1961年ですから、今年で上場されて63年という、長い歴史を持つ企業さんです。機械の総合商社として知られていますが、まずは具体的な事業内容などですね、御社の自己紹介お願いします。
はい、今年で会社、創立から77年を迎える機械総合商社でございます。戦前の三菱商事、財閥解体により当時の門司支店、ここが起源となっております。三菱系の独立系の機械総合商社、生産材であります設備を取り扱っております。現在国内外26社125拠点で事業を展開しております。
具体的な事業3つに区分されてますが、それぞれについてご説明ください。
はい、エネルギー事業、産業機械事業、プロダクト事業の3事業でございます。はい、エネルギー事業、これは従来から、三菱重工業の火力発電設備を中心に、はい、水力、それからバイオマス発電など手掛けておりました。昨年4月からですね、三菱重工の原子力の代理店となりました。これによりまして、日本のエネルギー供給を支える重要なポジションになったというふうに思います。はい、
去年発電設備販売代理店としての今までの実績から、今回原子力発電事業に着手された。はい、ということですね。
は
い、
そうです。昔から終わってまいりも、原子力発電所にはですね、三菱重工以外の、はい、いわゆる防災とかですね、はい、その他付帯設備、こういったところはたくさん納入させておりました。ですから、まあ今回、それに主機電話の発電設備、それが加わったということになります。
それでは二つ目の産業機械事業、こちらについても教えてください。
はい。これは幅広い分野で展開をさせていただいております。製造プロセス用の機械の販売、これになります。例えば、特殊なフィルム用の大型の製造設備であったり、ビール用の特殊のステンレスタンクとかですね、はい、まあ、幅広い業界、様々な製造プロセス用の設備、これを手掛けております。
これやっぱり今ロボット化とか DX 化、そういう進んでいますが、そういったところにも対応された、やはり機械設備っていうのは必要ですか。
そうですね。最近の設備、必ずやはり新しい設備は省エネとか省人化、これがやはりキーワードになりますので、最適な自動化とか、省資源化、こんなような要素を含めた設備、この辺のご提案というふうになってます。
なるほど。サーキュラーエコノミーって言葉もありますけれども、
ね、そうですね。はい、
そうなると今新しい技術だけじゃなくて、なんて言いますかね、商材、それから素材、いろんなものに目を配って、はい、設備作るにもですね、研究開発されてるなと思いますが、それぞれの業態のニーズに合わせて作られてる、それがこの産業機械事業、そういうふうに考えてほしいですか。
は
い、
お客様のご要望に適したものをというのが基本的な活動になろうかというふうに思います。
先ほどフィルムと、あと食品飲料のお話ありましたが、繊維も強いですよね。
私自身も繊維は 若い頃からずっとやってまして、
そうですか、
合成繊維、天然繊維、さまざまな繊維の製造設備というのも手掛けております。
はい、さて最後の事業、プロダクト事業ですが、
現在我々の大きな力強い収益源の一つになってます、はい、特色と競争力がある機械、これの販売、特にこの事業というのはやっぱり子会社群が核になってます、はい、日本ダイヤバルブ、鶴見ヨーロッパ、
はい、
それから聖火ダイヤエンジン、それから敷島機械、
はい、
こういうようなところが主要な会社でございます、うん、例えば日本ダイヤバルブ、これは気密性とか洗浄性などが優れたダイヤフラムバルブ、これのトップメーカーです、うん、ファインケミカルとか、はい、幅広く使われています 、
はい、
それから鶴見ヨーロッパ、これは大阪の鶴見製作所の、
はい、
水中ポンプの欧州の総代理店です、
はい、
ヨーロッパの各国の、うん、実情に合わせて販売とレンタル、
はい、
この日本で事業をしております、
はい、
特に、まあ、欧州地区におきましては、うん、ダム工事とか地下鉄工事、
はい、
この社会インフラ工事結構多いです、
はい、
そういったところに使われる土木工事用のポンプでございます。
なるほど。その他船舶用のエンジン等もここに入ります。
はい、これは聖火ダイヤエンジン、それから北海道を手掛けてます敷島機器、
はい、
これは三菱重工業の、うん、漁船用の白洋エンジン、
はい、
これの日本国内の総販売代理店です。北海道だけでも10拠点、
はい、
それから、うん、その他日本国内30拠点近い、両方でやはり40数拠点の拠点を持って、お客様、漁協が中心ですが、
はい、
密接な営業活動をしております、うん、
その他にも計測機器等も扱われているということですね、
はい、聖火産業単体では、うん、ドローンによる航行物の検査、
はい、
を手掛けたり、それからレーザーを使用した流体解析、はい、うん、こういった事業にも、成果の方では手掛ける事業でございます。
なるほど。プラントの設備点検もというふうに伺っておりますが、はい、御社ですね、長期経営ビジョン、それから中期経営計画、
はい、
こちら立ててらっしゃいますが、はい、ご説明いただけますか。
はい、取り巻く事業の変化とかですね、
はい、
社会の環境への関心の高まり、
うん、
それからやっぱり事業業績の伸び悩み、はい、こんなことを背景に2022年に長期経営ビジョン、これを策定をしました、
はい、
ビオブ2030とこういうふうに言ってます、はい、まあ2030というのは2030年を意識した数字でございまして、
は
い、水素社会の到来ということの一つのエネルギーの転換期とこう言われてますので、2030年に向けた長期ビジョンということを策定をさせていただきました。まあ私ども聖火産業はやはりエネルギーとやはり産業のインフラに強みがある商社ということ、それからやっぱり社是っていうのがありますね。これは社業の発展について社会に貢献すると、こういうのを社是にしてます。こういうのをベースに考えまして、やはり地球環境と産業発展のために私たちができることはというようなことを念頭に、やはり会社の持続的な成長と企業価値向上、
はい、
これを目指すということで長期ビジョンを策定をさせていただきました。
はい、今お話しいただいたのが、ビオブ2030、これ長期経営ビジョンとなりますと、はい、中期経営計画、こちらは3年4年、
ね、4年ですね。
4年ですか、
はい、
こちらの中期についても、
はい、第一フレーズとして、ビオブの、フェーズ1、
はい、
これを2026年まで、
はい、
27年から2030年までをフェーズ2というふうに考えております。現在はそのフェーズ1、
はい、
2026年を最終年度とする中計、これに取り組んでおるところでございます。
これ係数目標のようなものってあります？
はい、中計では2023年度の連結の当期純利益29億円ということを目標に掲げ、2026年では35億円という目標を掲げさせていただいております。
はい、
うん、現在、2024の3月期ではですね、
はい、
経営成績としては、連結の当期純利益42億円ということで、
はい、
この中計の29億円というのは大幅にクリアしました。かつ2030年ビオブ2030は長期ビジョンでの指標というのは45億円ということを掲げておりまして、
はいはい、
それにもだいぶ近寄ってきたということがありまして、
ね、うん、
まあいち早く長期ビジョンの前倒しを達成したいということで、この2024年度の数字並びに2026年度第一フレーズのですね、最終年度の中継目標、これについてはこれから検討していこうという今段階でございます。
情報修正の可能性ありってことですね。
そういうことですね。
今回のこの中継の部分でですね、
はい、
重点分野のようなものっていうのは抱えてらっしゃいますか？
は
い、
まあ一つは脱炭素、
はい、
からやはり省エネ、省資源、
うん、
それからサーキュラーエコノミー、
うん、
DX と、やっぱりこれが事業面での重点戦略、
はい、
こういうふうに考えております。
御社の株価ですけれども、昨年から非常に好調です。まず業績がいいっていうのは、一番目のファクターだと思うんですが、あと PBR 一番問題、こちらの取り組みですね、どうお考えなのかですね。
ありがとうございます、はい、昨年東証さんからの要請、やはり資本コストや株価を意識した経営の取り組みということについて、はい、やはりこの要請は、私どもやはり株主資本、それから株式市場といかにやっぱり付き合うべきかということを考えさせられるものであって、大変いい機会だったというふうに思っています。このご提案に対してやはり資本コストや株価、はい、これが主体の議論ではなくてですね、企業価値を向上させることが重要との提言だろうというふうに捉えています。そういった意味では企業価値向上に必要なこと、これは何だろうかなという意味では、まず一つやっぱり妥当な収益と、やはり持続的な成長で中長期の企業価値の向上を実現する、から二つ目はその価値、そして私どもの成長の可能性、これをやはり社会や市場にしっかりと周知して正当な評価を得ると、そしてその上で企業価値向上に伴う成果をですね、しっかりとステークホルダーの方々が公正に享受していくと、こういうストーリーの実現のためにはですね、私もやはり明確なビジョンと計画を策定する、それから仕組みとしての人的資本の投資とか事業開発、こういうのにも投資していく、まあ指標としては当然ながら ROE とかPR、 これを意識して株主還元もしっかりしていく、合わせて IR 活動強化、こういうことがやはりストーリーの実現だろうと、はい、こういうふうに考える次第でございます。
あと御社財務が非常に堅調じゃないですか、硬いじゃないですか、そういった中政策、いわゆる保有株式、はい、この削減についてもきちんと書かれましたよね、
はい、一昨年2022年ですかね、はい、2月に取締役会で、やはり、政策、こういう株式の縮減、やはり、しっかりしていこうということで、本年度が期限ですけども、20% 以下に削減していくということを、取締役会で決議し、実行を今、進めておるというところでございます。
あと、株主還元ですね。
はい。
こちらについても、基本的な考え方とか、指針とか、出されていたら教えてください。
はい。従来、配当成功という言い方をしてましたけども、今、総合還元成功、他社等と、市場の動向等と睨みながら、
いわゆる自社株買いも含めた
と、ね、そうですね、全部そういった意味では総還元成功というようなこと、それで 45% をめどにというふうにさせていただきました、はい、ただ自社株買いってやっぱり本当にやっぱり余剰資金、はい、これやっぱりしっかりあるということを、使わない、そういったことの場合にはということで、現在その、自社株買いについては、決して否定はしませんけども、はい、そこの判断については常に、頭に置きながら、ね、戦略的な投資、
もちろんタイミングもありますから
ね。そうですね、はい、やっぱりそことの有効的な、使い方ということで判断をしていきたいというふうに思っています、はい、合わせて株主還元ということでクオカード、こういったようなのも導入させていただいたと、いうようなことでございます、はい。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
はい。当社これまで、三菱重工の代理店の立場ということを考慮して、どちらかといえば会社の考えとか活動を PR すること、これはちょっと遠慮していた嫌いがございます。プライム市場への上場、それから資本コストや株価を意識した経営、この取り組みの公表、これを契機にですね、適切な情報開示と透明性、この確保というコーポレートガバナンスコード、この原則にも照らしてですね、積極的にやっぱり IR 活動するということに方向転換をさせてきました。幸いにも当社成長の可能性にご期待をいただき、また業績が上向きと、こういうこともあって株価も上昇した次第でございます。今の状況に決して、浮かれぬことがないようにですね、事業施策、これを確実に実行すること、これによって環境変化への体制、こういうのを強めてですね、会社としての持続的な成長が見える威風堂々とした一流企業に変身したいと、こういうふうに考えております。ぜひともこれまで以上のご指導ご鞭撻を賜りたいと、こういうふうに願う次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
桜井さん、本日はどうもありがとうございました。
そうそう、ありがとうございました。
今日の一社、成果産業をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、私もね、名前とですね、事業のところ、はい、ここまで深掘りしてですね、私も調べて、はい、お聞きしたっていうのは初めてなんですけれどもね、はい、とっても勉強になりました。原子力、のところだよね、はい、原子力発電、これ結局ですね、関西、四国、九州の12基の PWR 型ってありましてね、はい、原子炉内の圧力を高めて、原子炉内の冷却水を沸騰させない加圧水型の、軽水炉なんですが、 が、はい、これの13ヶ月ごとの法定のね、定期点検とか保守業務を行うということですね。長期経営ビジョンを立てて、はい、でも中継のところでですね、今期もその数字を言っちゃって、はい、2030年の目標の、長期って言いますかね、ビジョンの姿で描いていた利益のところまでもうほぼ来ているというので、はい、その情報修正もこれから考えるということでしたね、はい、またPBR 一倍対策のところすごいですね、熱のこもったお話でした、はい、結果的に企業価値の向上に向けたそういった部分っていうのはやっぱり投資家、きちんとですね評価してくれるんだっていうのが、去年からの、同社の、株価の推移が教えてくれてると思います。
はい、それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね2つのことをお話ししました。はい、1つはイスラエルとイラン、ただこちらにつきましては全面戦争は望んでいないという趣旨のコメント、緊張感を、激化させることは望まないというのは両方の国の立場で、それの、コメントも出てましたのでね、
はい、
その通りに今のところ進んでいるので、これはマーケットにとっては、フェーバーなことだと思います。はい、それからもう一つ申し上げたダウの5サインで買いがフルテントしましたよというお話をしました。
はい、
そしてその日の夜もですね、フルテントになりまして、3日のうち2日テントをすると買いサインなんですが、そちらの方がテクニカル的には、テントしたということで、その後ですね4日間今朝までダウは上昇して、連投してます。750ドル上げて 2%、 それでも上昇率まだ 2% 程度なんですが、
はい、
まだ逆にですね一つ過熱感が出た、今日と思ったんですけど、まあ一つなんであまり気にしなくていいというふうに思います。はい、日経平均につきましては先週時点で3つ買いサインが出てますよというお話をしましたが、
はい、
その後、4月19日、1000円以上下げたんですが、その時点で2つと解散が減ってるんですね。
はい、
で昨日時点でも一つというところで、上昇はしてるんですけれども、解散の、テクニカル的な指示のない上昇にはなってるということですね。となると5日25日75日の、3つの移動平均乖離の合計、何度も言いましたプラス 5% 水準が、利食いを考える、目処というふうにタイミングですよというふうに申し上げてますが、これがね39,500円600円のところで4月に入ってからずっと止まってたんですよ。
はい、
これが今39,100円ぐらいまで落ちてます。
はい、
こういうテクニカルのところを見ながら相場張るのはこれから大切だと思います。
はい、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。リスナーの皆様もまた来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。